日曜日になりましたが、この1年、振り返るそういういろんな新聞のコラムだとかテレビでも随分と報道されていますが、大変な年であったことは確かなことですよね。世界的な不況で日本も大打撃を受けていると思いますね。皆さんの中にもいろいろと仕事をしている方々の中で随分とその影響を受けて不安な日々を送っていらっしゃるという方もおられると思います。あるいはそういう世界の動き、日本の経済の動きだけではなくて、個人の家庭においても人生においてもそういう苦難というものを経験なさっている方々もいらっしゃるんじゃないかなと思うわけですね。いつまでこれは続くのかと、こういう思いで悶々とされている方もたくさんいらっしゃると思うんですね。今日お話をしたいことは、確かにそういう苦難を人生で経験しますけれども、題に書きましたように苦難にも終わりの時があるんだということをしっかり覚えていただきたいと思うんですね。さらに申し上げれば、人生の逆風というのが確かに吹いてまいります。しかしよくお正月なんかで子どもたちが凧揚げをいたしますけれども、これは順風というか追い風の時には凧は絶対上がらないですね。後ろから追いかけるようにして風が吹いてきましても凧は上がりません。凧が上がるのは逆風を受ける時だけです。逆風を受けて凧は舞い上がっていくわけですね。それと同じように人生にも逆風があるのですけれども、逆風の中でしか味わえない素晴らしい体験というものがあるわけです。で、今日日本はこういう順風満帆というところには強かったんですね、高度成長の時代で。しかし逆風には弱い。そして多くの自殺者も出てくるわけです。そういうことを思いますときに、聖書からこのような逆風の中で何を得ていくか、どんな生き方をしていけるのかということがとっても大事だと思っています。今年最後の日曜日のメッセージということで、この創世記から導かれたお話をしたいと思います。御言葉の御用のために一つお祈りをしてご用意したいと思います。どうぞ黙祷の姿勢を取りください。天の父なる神様、この一年も多くの教会として恵みを受けました。しかしまた個人お一人お一人を見ますときに、さまざまな痛みや悲しみ、あるいはまた試練、そういうものに出会いながら悶々とした日々を送っていらっしゃる方々、何とかして力が与えられたいと願って前向きに来ていらっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。どうかお一人お一人を祝福し、あなたがその心の思うところを深く汲み取ってくださって、大きな祝福を賜りますように心から祈ります。今も賛美が捧げられましたけれども、御言葉に養われつつ歩んでいかれることができますように、今日の御言葉の時を祝福してください。語りますものをまたお聞きになる方々に豊かな導きがありますように、尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。最初にですね、こういう苦難を受けた時の、多く見られる態度というか、3つのパターンというか、そんなことから話を進めていきたいと思うんですけれども、大概多くの人がまず取る態度は、自分を苦しめる問題というか、そういう問題を変えようとする、そういう働きかけがあると思うんですね。自分が苦しんでいるこの問題をなんとか努力して取り組んでですね、そしてその問題が好転していくように、あるいは変わるように、こういうあり方というのは随分あると思いますし、それはそれで確かに大事なことでもあるわけです。しかし、現実はですね、変えることができる問題もありますが、変えられない問題もある。例えば世界の不況なんていうのは個人の力ではどうにもならないですよね。あるいは治る病気もあるけれども治らない病気もありますね。だから一つの問題にしても取り組んでやっていける問題もあるけれども、取り組んでやっていけない問題もある。一層取り組んでやっていけない問題の方が苦悩を増し加えてくるわけですよね。ですからガインホルト・ニーバーという人はこう言いました。変えることができる問題には勇気を持って取り組ませたまえ。変えられない問題はそれを受け入れる 勇気と力を与えたまえ、神よ、この二つを見極める知恵と力を与えたまえって祈ってるんですね。その通りだなと思うんですよ。確かに取り組んでいける問題もあるけれども、それは人生の半分しか解決していかない。そして多くは変えられない問題に悶々として、なんとか悪戦苦闘してそれでもやっていくという方々たくさんいらっしゃるんですね。そしてとうとう挫折をするということもあるわけですね。これは第一のパターンです。第二のパターンは問題じゃなくて人を変えようとするんです。自分を苦しめるあの人、この人がいるから私は苦しいんだと。だから相手を変えようとするんですね。で、私は大阪府青少年カウンセラーもしているんですけど、それでだいぶ前ですけども、まあそういうことを知られて、あるお父さんがですね、連絡をしておいでになりました。高校生の息子さんが飛行に走るということで、なんとかなしてもらいたいっていう気持ちがもう切々とありましたので、分かりましたということで、まあ雨の中でしたけど行きました。そしてお父さんが、普通お母さんが大体話をするんですけどね、お父さんが言うっていうのはとても素晴らしいというか、一緒に取り組んでいこうとする姿勢を感じて私は大変好感を持ちましたけれども、そのお父さんがこう言われたんですね。自分の息子が目の前にいるのに、押してもダメ、引いてもダメ、一センチも心が動きませんって言うんですね。そして本当に涙を流されたわけですね。息子なのに動かない、心動かない、心変えられない、そういう思いを吐露されました。私も思わず深い同情を感じました。息子でさえそうなんですよ。ましてや他人をどうして変えることができますか。人を変えようとするのは小さい子供ならばまだできるかもわかりませんけれども、いわゆる人を変えるというのは至難の業です。悪戦苦闘する場合もあるけれども、それでも傷つきながら終わっていくということが多いと思うんですよ。第三のパターンは、問題を変えるのでも人を変えるのでもなくて、自分が変わっていくということなんです。これが最も素晴らしい道。しかしお伝えしたいことは、自分が変わるためには神の恵みを体験することなくしては絶対に不可能です。今日お話をしたヨセフという人物、この人が体験をした苦難、そしてまたこの苦難から驚くべき言葉を言うことができるんです。ちょっと聖書を開けていただきたいんですが、今読んでいただいた50章の21節に、ですからもう恐れることはありません、私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。この苦難の人、一体このヨセフがこのような態度に出れるというのは一体どういうことなのかということを、まあヨセフの生涯が少しわからなければ全然意味がわからないと思いますので、かいつまんでお話をしますと、ヨセフという人は腹違いのお兄さんたちから、まあお父さんから妬みを、特別のこうなんていうか愛情を注いでもらっているということで、兄たちは妬みを感じてですね、このヨセフめということで散々痛めつけるんですね。今でいういじめですね。そして暴力をして半殺しの目に合わせて、それだけではなくてヨセフをエジプトに奴隷として売ってしまうんです。しかもヨセフが着ていた長服の服に動物の血をつけて、お父さんのところに持って行って、お父さんこんなことになりましたって言って偽の情報を流すんですね。お父さんはこれはライオンにでも食われたかと思って死んでしまったと思って嘆き悲しむという、そんなことまでやってしまうんですよ。17歳の時です。多感な時。17歳になって外国に行き、言葉もわからないエジプトで散々苦労するんです。まあそれは創世記を読んでいただければいいのですけれども、いわゆる刑務所にまでぶち込まれるんです。あらぬ疑いで。ヨセフは大変、まあ言われるイケメンだったんですね。私と似てるかなと思うんですけれども。ここで皆さん笑っていただけなければ私はもう白けてどうにもならないですからね。 主人に仕えたその主人の奥さんが誘惑をするんですね。しかし断固跳ねのけるんです。そしたらそのポテファルという主人の奥さんが、あなたこんなことを予想はしたのよと言って嘘の情報をまた流すんです。私の寝室に入ってというようなことで誘惑をしようとした。たらもう劣化のことに受かったポテファルは刑務所にぶち込む。そこで臭い飯を食わなければならなかったんですね。もう何の理由もなかったんです。自分の責任はなかったんです。なかったにもかかわらず苦難をどんどんどんどん受けるんです。そしてそこで不思議なことで、そこにエジプトの高官であった人たちが入ってきて、その不思議な夢を解き明かすことによって、その正夢を解き明かして、あなたは必ず3日後にエジプトの王様パロのもとに出ることができますからと言って、まさにその通りになるんです。そしてその時に、どうか私を思い出してください、私は決して罪を犯してここに入れられているのではありませんから、どうか王様に問いなしをしていただきたいと思いますと言うんですけど、ほろっと忘れるんですね。白状なもんです。そして2年後にエジプトの王様パルが夢を見て、不思議な夢、7頭の肥えた牛がエジプトの川から出てくる、その7頭の牛が草をはんでいるその後、同じ川から7頭の醜い痩せ細った牛が出てきて、その牛を食べ尽くすという気持ち悪い夢なんですね。王様が悩んでしまって、これは何という意味だ。でその時に、先ほど刑務所にぶち込まれていた高官がですね、思い出して、王様思い起こしました、私2年前にと言って、こんな夢の謎解きをできた人がいました、呼んでこいということで、その夢の解き明かしをするんですね。7頭の超えた牛は7年間の大豊作でございます。その後の7頭の痩せ細った牛は7年間の飢饉がやってまいります。王様、ですからこの7年間の大豊作の時に、エジプトで食べ尽くすことがないように蔵を大きくして、そこに貯蔵して、やがてやってくる7年間の大飢饉にお供えくださいって言うんですよ。対策までやるんですよ。そしたらもう舌を巻いてしまった王様が、お前ほどの知恵者がおろうか、お前を穀物大臣にする、わしの次の位だって言って、第2位の地位まで上り詰めるんですね。そしてパレスチナにいた兄たちが、エジプトには不思議な賢い大臣がいて、みんな大飢饉で悩んでいるのに食べることができないように、あそこだけはどういうわけか穀物蔵にいっぱいあって貯蔵しているらしい、買いに行こうって言って、兄たちはもう20数年ぶりにやってくるんです。ヨセフにはすぐ分かりましたが、兄たちにはまさか自分の弟がその目の前にいる賢い偉い大臣とは思いません。はーはーという感じで出るんですね。やがて何度か行き来して、そしてとうとう自分の身をたまらない思いの中で証しをするんですよ。その時に兄たちがやがて恐れていったことが、今日読んでいただいたところで、父親が死んでしまって、ヤコブが死んでしまって、きっと自分たちはあの20数年前に痛めつけた半殺しの目に合わせたあの弟ヨセフが、父親がいるときはおとなしかったけれども、きっと復讐するに違いないと思って言った内容のところが今日の箇所なんですよ。その中で、恐れることはありません、私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう、考えられない言葉を語ってくるんですね。実はこれは兄たちがごめんなさいと言いかけている、そういう中で言ったと思ってさら違うんですよ。ちょっと45章、創世記戻りますが、45章の、3節から5節を見ますと、兄たちが言う前に、ヨセフ自身が語ってるんですね。45章の3節から。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上はお元気ですか？兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。 どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。ヨセフはこの時点においてももうすでに兄たちを許し受け入れ、むしろすごい神のご計画について語っているんです。こんな苦難を超えた生き方っていうのが起こりうるんですね。後でとんでもないことをしようということでは毛頭ありません。ヨセフは心底自分をいじめ抜いてきたあの兄に対して、兄たちに対して家族を養いますとまで、全く新しい心で自分が変えられたような思いの中で語っているんですね。どうしてそんなことができるんでしょうか。ヨセフは立派だったからでしょうか。もちろん立派であったことは確かなことであるかもわからないけれども、それだけではどうにもなりません。人間の浅知恵ではどうにもならない。じゃあ何がヨセフをしてこう言わしめるかというと、それは今45章を挙げていただいていると思いますけれども、そうだとしたならば、この5節のところで、あなた方、神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。そして50章の先ほど読んでいただいた聖書の言葉と合わせて言うならば、あなた方は私、確かに悪を図ったけれども、 神はそれを良いことの計らいとなさいました。苦難に打ち勝つ何か秘訣があるとするならば、第一はそれは人の悪さえ良いことの計らいとされる神の恵みというものを体験したからなんです。歴史というか二つあるんですね。一つは現実の今起こっている歴史、世の中のアメリカがこんなサブプライムローンでこんなになった、あんなになった、日本の経済はこうなった、政治はこうなったという、いわゆる新聞のニュースなんかで描かれているこの事実、皆さんの人生においても起こっている一つ一つの出来事、これはもう歴史そのものでしょ。ヨセフも兄たちがいじめた、エジプトに売られた、奴隷になった、誤解された、刑務所で、こういうことも事実なんですよ。しかしヨセフはもう一つの見方ができた。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったんです。エジプトに奴隷として売られたことも事実ですけれども、それは兄たちがいじめたから、奴隷として売られたから私は来た、確かにそうですけれども、もう一つの信仰の歴史というか、それは神が私を先にあなた方を養うために使わせてくださったのですという見方ができたんですね。聖書という書物は、皆さんの起こっている一つ一つの出来事、辛いことや悲しいことや受け入れられないことや、そういった事柄を超えた神の計画というものがあることをはっきりと語っているんですね。だから、指で指して申し訳ない、これとこっち側は違うんですよ。わかりますね。こっち側だけだと一喜一憂するしかないんです。嬉しいことがあったら喜び、悲しいことがあったら泣いてしまう、こういうあり方しかできないけれども、信仰によって神は私をあなた方を養うために先にエジプトを使わせてくださった、エジプトにあんたち、お兄さんたちが私を奴隷として売ったから来たんじゃない、もちろんそれは事実ではあるけれども、神が使わせてくださったという、あなたその見方ができますか。あなたの人生に起こった事柄、職場でのこと、あるいは家庭のこと、すべての事柄を超えたところに神の悪でさえ益に変えられる神がいらっしゃるということを信じることができる世界。聖書がなぜ素晴らしいかというと、こういう見方を与えるからなんですよ。そういう見方を体験することがなければ、決して人、自分自身が変わっていくということはありえないんです。そして今の時代はこういう見方ができることがどんなに大事であるか、財産かと思いますよ。今まではやれ儲けた、やれ成績が上がった、やれ健康になったという、そういう、日本のあり方はずっとそのまま来たんですよ。でもこれはもう通用しない。 病気になっても、うまくいかなくても、成績がどんちりでも、それでも見方が変わった見方ができるあり方ということがどんなに大事か、要するにそれを体験しているんですね。これが第一。そして苦難の奥義の第二は、苦難を通して優しい人になるということなんですね。もう一度50章の21節をご覧いただけますか。最後の3行目のところだけ読みますと、こうして彼は彼らを慰め優しく語りかけた。今までの生意気な、まあ聖書を読みになったらちょっと生意気っぽいなというのがわかりますが、そのヨセフには考えられない優しさですね。優しく語りかけたと聖書はわざわざ記しています。ダザイ・オサムという小説家がいましたけれども、彼はこう言っています。優秀の優という字は優しいとも読む。真に優秀な人は優しい人だ。優という字がまた人偏に憂いと書くように、真に優しい人というのは必ず憂いを経験している。中途半端に優秀な人が他人を傷つける。しかもそれに気づかない。恥ずかしくなるような鋭い見方ですね。ヨセフは本当に苦難の連続を20数年間経験してきたんですね。その中でおそらくこの時は40代、いわゆる働き盛りだったと思いますけれども、その彼が兄たちに対して優しくすることができる。それは太宰治が言うように、憂いということを経験したヨセフならではのことであったと思うんですね。私たちは中途半端な優秀さではないかな。決して自分の弱さ、罪深さ、人生の悲劇と思われることを神と共に歩んでいくならば、あなたをして神は真の優秀な人へと変えていかれるわけです。そうならば、憂いを経験しているということは決してマイナスばかりではない。むしろ順風満帆の時には経験することのできない素晴らしい人間力、今の言葉で言えば人間力を養うことができる。そういう恵みというものを神はヨセフに体験させてくださったんですね。これは本当に素晴らしいことだと思うんですね。そしてさらにもう一つ言うならば、苦難の経験を通してまさに人を慰め、さらにはパロに用いられる人物に変えられていく。まあ2年前に同じ刑務所にぶち込まれた高官が思い出していたとしましょうか。王様、実はお話がありますと。私が王様の激任に触れて刑務所におりましたときに、非常に賢い人がおりました。そうなんだということになるかもわからない。実は私が見た夢の通りを伝えてくれたのです。王様はそれを聞いて、そうか、どうあったでしょう。だって自分が夢を見て悩まない限りはヨセフを呼び出すことはないんですよ。だからヨセフが仮に呼び出されたとしてももう終わりだったんです。そこで活躍をすることはない。臭い飯をもう2年間食べ続けた上で、パロ王様が夢を見て初めて出てくるんです。人間の、いわば、恩知らずというか、そういう、薄情な高官の姿に、ヨセフも接したわけですけれども、何もかも一切なさい、そういうことを通して、やっぱり神に用いられるところになっていくんでしょう。そういうことを考えると、ヨセフが大事になったことも素晴らしいけれども、苦難の時に投げ出さなかったことは良かったなと思うんですね。 もうやけのやんぱちになってですね、もうこんな神様を信じてきたけれども、こんなもう試練に遭い、苦難に遭い、何の言われもないことで苦しむんだったら、もう神様なんかいらない、ポイント。捨てることもできたかもわからないけれども、そうじゃないんですよ。投げ出さないっていうことは大事なことです。それも知恵です、力です。そして神と共に歩むときに、あなたはきっとヨセフのような体験へと導かれるに違いない、そう思うんですね。どうぞ逆風の時でなければ得られない信仰の財産、そして神があなたにもう一つ別の歴史を持っていらっしゃる、計画を持っていらっしゃる、そういうことを信じて積んでいただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、今年最後の日曜日を共に過ごすことができまして、心から感謝をします。お一人お一人、さまざまな痛みや悲しみや試練の中に終わりであったことを思わされます。しかしそういうことを通してあなたを知る道が与えられ、またあなたと共に歩む道の何であるかを知らされていらっしゃることを思います。時には気が弱くなり、くじけそうになる思いをすることもありましょう。しかし、御言葉の養いを受け、御言葉に励まされ、あなたがヨセフをお取り扱いくださったように、私たちにも同じように帰りくださることを、そうでなければ、ヨセフ一人の人生の経験で終わります。聖書にあるということは、私どももまた同じように導かれることを、あなたが願っていてくださるのだということを、思いまして心から感謝いたします。あなたの豊かな帰り道と助けをこの1年いただきまして心から感謝いたします。多くの兄弟姉妹たちが救われ、また群れに加えられ、また大きな励ましを受けてまいりました。どうぞお一人お一人が豊かな祝福の中であなたと共に歩んでいかれますように、尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。アメン。